皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第46回目。先週に引き続きゲストにサポートメンバーの勝さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。2回目でクロージングするのがいいんですか、3回目でクロージングするのがいいんですか。
単純に、商品を送って届いたのが2回目ぐらいで初めて分かって、なんかその時に一応リンクは置いといた方がいいんですけど、まだそのなんか困りごとはないですかぐらいが2回目が良くて、3回目ぐらいに、まあいいと思ったら評価してくださいみたいな、みんなも嬉しいと思いますみたいな、いいんじゃないかなと思います。
あくまでもこう無理やりな感じじゃなくて、さりげなく、
はい、
レビューを書いてもらうみたいな。
そうですね。で、なんか3だったら悪いというのが余ったみたいなあるとか、昔うちもやってましたけど、あれ、評価操作でアカウント停止される要件なんですよ。
そうですよね。
ああいうことはしちゃいけなくて、評価を、操作するようなことを書いててもダメなので、だから本当にいいと思ってもらうためにしないとい
けない。なるほどね。そこも結構あれですね、なんだろう、いろいろこうちょっと考えながら文章を作んないと
そうですね
いけないところですよね。ちょっと神経使うところですよ、そこね。
はい、
いや、まあ、中国輸入やってると、まあ、昔特にそのタオバオから商品入れた時なんか結構その不良品があるわけですよ。
はい、
でレビュー書いてもらうのはいいんだけど、なんかわざわざこうメール送って不良品がいった場合に、まあね、ネタコを起こすみたいな感じになっちゃって、これを送るのどうかななんて昔ちょっと考えたことあったんですけど、
でもこの人のために、ある2つの機能があってですね、この ACNS 経由に対しては、送らないっていう機能があるのと、あとはこの注文 ID に対して送らないっていうことができてですね、
なるほど。この注文、そういうセグメントができるんですね。
そうです。なんかいきなり送って、いきなり例えばそのカバンで、手が外れてなんかなんだよっていう文句を言われてましたという、そのまま黙ってる子を、なんか使い勝手はどうですか、レビューしてくださいみたいな。
本当にネタコを起こすですよね、それね。
そうそうそう。じゃあそれを防ぐために、その注文にはもう送らないと。
あ、そういう逆パターンもあるわけですね。
そうそうです。
細かいですね。
不良品とかを出てしまって、怒られた後にちゃんとその対策をすれば、その余計なさらになくて、
そうですよね。
はい。
なるほど。あとあれですか、坂上さん、例えばそのカテゴリーごととかのセグメントってはできるんですか、これは。
カテゴリーごとは今はできないんですけど、
じゃあ一個
今後はそれを考えていて、もっとその デビュー対策っていうところに、うん、この要はパワーアップさせようと思っていて、このエントリーごとであったりとか、うん、あとはあの評価をしてくれた人を認識して、うんうんうん、あの評価ありがとうございますとか、商品レビューもありがとうございますとか、うんうん、なんかその人にはこういうメールを送るように自動にしてくれとくとか。
なるほど、それは親切ですね。
でなんか悪い評価を受けても悪い評価でその自動で送るとか、いろんなその分析しながらメールを送ったりするとか、とか何を買ってとかも全てこう分かるようにいって、うんうんうん、そこからそのより商品を、うんうん、なんかリサーチも使えたりとか、うんうん、まあ、その人に対して適切な商品の提案ができるようになってきたりとか、うん、なんかそういうのをできればなっていうところでパワーアップを考えています。
なるほど、このサンクスメールもすごいすごい機能ですね。でもね、
そうですね、
そんなに細かくできるん
だ。単独ではあるんですけど、
なるほど。あとはじゃあ、サンクスメールの次が、何でしたっけ、
在庫売上管理、
ね、あ、売上管理ですね、
はい、
売上管理、これはどういう機能なんですか？
まず仕入れ値を入れることができるんですね。
仕入れ値、はい、
はい、まあ、出品の時とかその在庫のページでとか、はいはいはい、あと売れたとか、はいはい、まあ、どっかのタイミングで仕入れ値を入れることができて、
はいはいはいはい、
でまあ、そうすることによって利益計算をしてくれる、ね、
うん、なるほどなるほど、
ここで、
はいはいはい、
はい、で、まあ、そのページ上でもそういう一個ずつの利益計算が入れると、うんうん、あとはその CSV で、うん、一気に入れるんですね。
うん、
で、この、まあ、利益計算のやつを、まあ、1ヶ月分パンってダウンロードすれば、うん、1ヶ月の収支が全部わかるようになってき
ます。あ、なるほど。
はい。
じゃあもう、あれですね、会計処理する前の、
はい、
一個手前のことがもう、このツールでできちゃうんだ。
そうです。
すごいな。
はい。
瞬時で
できる。今後、パワーアップさせた時には、うん、フリーとか、うん、MF コードに、
あ、連携しちゃうんですか？
はい、連携を、もう、そろそろ。
すごいっすね。
はい。
じゃあもう、月末の在庫金額とかももう出しちゃって。
はい。
で、そこの、フリーとか MF クラウドとかのその会計ソフトの、と連携させちゃって。
はい。
もう会計処理しちゃうみたいな。そのまま会計処理しちゃうみたいな。
はい、そうです。
すごいっすね。
それをやろうと今してるとこです。
はぁ。
で、この月末の在庫って、ずっと取らなきゃいけないじゃないですか。
うん、なんすかなんすか、
月末の在庫を取らないといけないんですよ。
はいはいはい、
毎月毎月います。
はいはい、そうですね。
アマゾンはなぜか、うん、忘れて後で取ろうと思うと、うん、月末時点の在庫を取れなくなっちゃうんですよね。
はいはいはいはい、はい。
覚えといて、毎月ちゃんと、追加の0時に取らないといけないので、
うん、テキストファイル落としておかなくちゃいけないですよね、あれね。
そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい、うちもそれはやってるんですけど、
はい、忘れちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい、
それを自動でやってくれる機能がついていまして、
へー、あ、そう、
ゼロ時になゼロ時から
あ、そのタイミングでバチッと取っちゃうんだ。
そうそうです。
へ
ー、半分ぐらいはタイムラグが出ちゃうかもしれないですけど。
いや、もうほぼほぼ、ほぼほぼっていうか、そんな誤差なく出ますよね、はい、じゃあ、在庫金額。
そうです。はい。
すごいな。うちは、まあ、
はい、
決算の時は、ちょっとかなり精度アップさせてやりますけど、でも、そこまで、その時間で、がっちり、その、在庫落としてないですね、でも。今聞いてて、ちょっと思ったのは。
そうですね、めちゃめちゃ売れるようになると、うん、30分だけでも結構変わってきてしまうので。
変わりますよね。そうそうそう、変わりますよね。
そうなんですよ。なので、まあまあ、重要で。
重要だな、それ。
地味にすごくいいなと思ってます。
ま
あ、棚押しした在庫と、その、利益を出したいもの、うん、これを、この2つのファイルと、うん、あとはその、まあ、領収書とか、うん、あとその他の経費とかを、パンって合わせて、出せばいいので、うんうん、税理士の方も楽ちんになると。
楽ちんですね、これね。
そうなんですよ。まあ、一応、税理士も、紹介もしたりしてるので。
ああ、そうなんだ。そこまで坂口さんやってるんだ。
そうです、もう。いろいろ、こういうアマゾンとかやったりとかすることに長けてる税理士がいるんで、うん、で、まあ、その人に紹介するような感じで。
なるほど。もう、もういたせり尽くせりですね、坂口さんとこ。
そうですね、もういたせり尽く
せり。この在庫ツールもすごいな。
はい。
そこまでできんだ。
そうなんですよ。で、在庫ツールのところに、うん、まあ、現在、自分の商品のやつに、うん、他のセラーが何個在庫を持ってるかも見れるようになって
ます。そうなんだ。
はい。
じゃあ、株主出品で、坂口さんが出してる、で、私もその坂口さんのとこに株主出品しました。
はい。はい、
で、菊池こいつ20個持ってやがるな、みたいな、坂口さん見えるわけですね。
そうです、見えます。
そうなんだ。
はい。
で、その時に、じゃあ、相手が20個持ってたら、こっちはどうしようかとかって、はい、そこで戦略立てればいいわけですね。
そうです、そうです。で、そこにいろんなボタンがあって、モノレートがあったり、アマゾンがあったりとか、キーパーがついてたりとか。
モノレートもそこでリンクしてるんですか？
そうです、そうです。
すごいっすね。
はい。あとですね、うん、ビジネスレポートとも連結する。うんうん、その最初のページ上で、セッションとか、カート得の取得率とか、
ほうほうほう、
まあ、ビジネスレポートでこう見れるデータが、グラフになって、うんうん、メーターみたいな形になるんですけど、そこで、うん、代行ページ見ながらそれ見れるんですね。
へー。すごいな。
なので、それもセラーセントラルにも行かずに。
行かずに。
完結ですね。
へー。これが売上管理。
売上在庫管理ですね。
売上在庫管理。へー。
はい、
すごいすごい。
パワーアップするのをこれもう考えてまして、うん、需要予測とか。
これは必要ですね、坂口さん。うん、需要予測。
どれだけ売れるんだろうっていうのを、こう、教えてあげると、うん。あなたはこれを発注すべきですっていうようなこととか。
セラーセントラルのトップの画面に少し出るじゃないですか。
はい、はい、そうです、そうです。
在庫補充しなさいよ、みたいな。この商品、はい、ね、今、の過去30日の売り上げはどのぐらいとか、
はい、そうです、そうです、
うん、出ますけど、それをもっと進化させるってる感じ、
そうそうです、
なんですね。
はい。
じゃあもう在庫切れを起こさないように。
はい。
例えばあとその坂口さん、季節要因のある商品なんかは、はい、去年の例えば同月でちょっと比較したりとか、はい、そう、はい、そういうことはできるんですか、その商品によっては。
ああ、そうですね。一応モノレートとかキーパーとかついてるんで。
なるほど。あ、そこから予測するんですね。
はい。まあ、あとその実際のそのデータを貯めていって、するっていうので、まあ、今後その、どんどんパワーアップさせていく中で、いろんな人のフィードバックを受けながら、パワーアップさせようかなと思ってるんで、そういったこともできるようになると思います。
すごいな。そうなるとあれですね。 本当にその年末の今の時期、はい、ね、例えば、うん、中国商品でよく売るというのはサンタコスプレとか、ね、よくありますけど、
うん、
じゃあこの商品はどのぐらい詰めとか、
うんうん、
この時期にこのぐらい置いた方がいいとか、
はい、
こう結構予測が立てやすいわけですね。
そうです。まあ、それが、まあ、今後やろうとしていることで、今、そこまではないですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
これは、これでもできたら、すごい便利ですね。
そうですね。まあ、現時点でも、その、中国輸入の方でも、この、在庫売上管理とか、中国、あ、サンクスメールとかは、非常にいいかなと思います。
そうですね。なるほど、なるほど。でこれが売上在庫管理で次に受注管理ツール、
はい、
これはどういった機能ですか。
これ自己配送してる人向けなんですけど、まあ、商品が売れたら、
はいはい
はい、納品書を出さないといけないじゃないですか。
そうですね。
納品書をこう出せるボタンがあって、
はいはいはいはい、はい、
ピッピッて出て印刷できるボタンがあります。
うん、なるほど。
はい。で、配送業者選んでトラッキング番号を入れて出荷通知っていうのをできるようになってまして。
例えば、佐久間さん、うちなんかはやってるのが、ヤマトと日本郵便やってるんですけど、はい、で、トラッキングナンバーを、まあ、うちは、梨本さんにちょっと頼んでツールを作ってもらってるんですけど、
はいはい、
そこのツールにかまして、
うん、
なんですか、セラーセントラーの CSV に、
はい、
レイアウトを変換してアップロードさせてるんですけど、はい、この、受注管理の方はどんな感じでこう、
同じことができまして、まあ、セラーセントラーでできることができるって感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、トラッキング番号、配送業者は、その、まあ、サファーとかヤマトとか日本郵便選べて、
うんうんうん、
で、まあ、トラッキング入れて、うん、まあ、その CSV ダウンロード、アップロードっていう形で反映させたりとか、
うんうん、
で、まあ、出荷通知ボタンポチッと押したら、アマゾンにこの信号が行って、セラーセントラル上も出荷通知されてると。
あ、なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、その、今で言うと、単純に納品書が出て、その、出荷通知ができるっていうことなんで、
うん、
まあ、セラーセントラーでやってることができるっていうところなんですけど、これがパワーアップ予定なのが、
うん、
まあ、B2 とか、ヤマトの、佐川の、イーヒデン、のカンガルーとか、うん、まあ、そういったものとかに、こう、つなげて、伝票も釣れるようになると。まあ、もうちょっと進化すると、うん、ボタン1個ポチッと押したら、うん、勝手にビビって印刷されて、
うん、
あとは、あるだけ終わりみたいな。
納品書っていうか、送り状をもう印刷しちゃうみたいな。その運送屋さんごとの送り状を、
はい。
ポチッとやっちゃえば、印刷しちゃうみたいな。
はい。そう、セットで。
そこまでパワーアップさせるんですね。
そうそうです。
すげえな。すげえな。
それもちょっといろいろヤマトとかの、うん、なんか、結構、高い、システムがあるんですけど。
あります、あります。そうそうそう。うん。ヤマト、そうそうそう。いや、高いシステムなんですよね、あそこ。
はい。
もう、セールスされましたけど、それ高いからやめるわって言ってやめましたけど。
はい、
うん。
そういうのを、もう、みんな契約せずに、うん、キャピーを使えば簡単にできてしまう
という。すごいな。この5つのツールが、セットになってるのが、はい、キャッピー。
そうです。
で、キャッピーは、月額制なんですか？
はい、月額3980円。
え？これだけ回らして3980円ですか？
そうなんです
よ。佐久間さん、儲かってます、これ。
いやー、まだまだですよ。これ、ガーンって増やしてですね。
これだけ機能あって3980円ですか？
はい。
ちょっと安すぎないですか？
テレビショッピングが出れるぐらいです。
じゃあさらにみたいな。
最初の2ヶ月は無料で。
そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
じゃあ、まあ、言い方、悪いかもしれないですけど、気に入らなかったらもう2ヶ月で解約していいよ、みたいな。
そう、そうです、そうです。
あ、そうなんだ。あららららららら。
うん。もう、どんどんどんどんパワーアップさせて、これなしには入れられないぐらいのものにしていこうっていうふうに思ってまして。
これで3900。で、パワーアップさせても3980円は変わんないんですか？
変わらないです。
あららららら。あららら。
なんかアマゾンのプライムがどんどんどんどんパワーアップして、なんか、変わらないじゃないですか。
うんうんうん、
うん。なんかプライムビデオが見れたり、プライムフォードがあったり、プライムだったりとか、全然変わらない。うん、あれもう、僕プライムビデオとかこう見たりするんですけど、うんうん、そんなに買い物もしないし、僕、アマゾンのアカウントって会社で考えたらもう何十個って持ってるんで、
うんうん、
個人で持つ人もそんなにないなっていうふうに思っていて、うんうん、なる人ないんじゃないかなと思ってたところに、うんうん、プライムビデオとかミュージックとか来ると、うん、あ、契約しとこうかなみたいな。なっちゃうんですか。
なるほど。
あ、これは、なるほど、これは定着していくなとか思って、
じゃあ、これは価格は変え、据え置きでやんなくちゃいけないと。
そう、そうです。まあ、どうしてもその物理的にプラスアルファしなきゃいけない、そのものに関してはオプションは取るかもしれないんですけども、あと、独立させたりとかはあるかもしれないんですが、まあ、アマゾンもそんな風にしてて、なんか、プライムミュージックの上のなんか、ミュージックもっといっぱい聴けるやつが月額制があったとか、なんか本読み放題のアンリミテッドとか別の月額だったりするんですけど、
ありますね。
まあそういう感じで、まあするかもしれないんですけど、まあうちそのアマゾン総合支援サービスなので、やっぱりこうアマゾンを見習っていろいろ考えようかなっていうふうに思ってるんですね。
なるほど、すごいですね。これなかなかちょっと他も追随しづらいツールですね。
そうなんですよ。もう圧倒的にナンバーワンを目指す。
ね、私もアマゾンのツール過去に何個かいろいろ使ったことあるんですけど、この価格改定ツールとか。もう、はい、何社かな、3社ぐらい使いましたね。
はい、
うん。で、結局やっぱり最終的には手動になっちゃったんですよね。
うん。
やっぱり、1円出品にされちゃったとか。
はい。
まあ、その、回避方法はちゃんとあったんですけど、やっぱりそこが使いづらかったりとか。
はい。
じゃあな、これ結構、一個一個じゃあ自分で見ていかなくちゃいけないのかとか。
はい、
そしたらもうこれ最終的に手動でセラーセントラルでやった方が早いんじゃねとか。
そうですよ、ね。
なっちゃって。だから、最終的に使わなくなっちゃったんですよね。うん。まあ、使わなくなったのと、あと、セトリやめちゃったっていうのはあるんですけど。
はい。そうなんですよ。まあ、そういう、うちもなんか、他のところにある機能は全てつける。ないものもつけるっていう形で。すべてをこう網羅しようという感じで考えているんですけど、で、まあ、やっぱりこう、使い勝手が悪いとかいいとか、まあ、こう、見ててもあるので、まあ、そういうのを全部こう、どんどんどんどん取り入れていきながら、なんかこう、セドラっていうか、ビットコンセットは Amazon で販売している人全部なので、ではなく、もう中国輸入とかだけでもなく、もう全員なんですよね、アマゾンのセラーって。
ぶっちゃけで言うと、もうこれ、セドリの人だけかなって最初思ってたんですけど、はい、全然中国輸入とか、他の ね、欧米輸入とかやってる方も使えますね、うん、普通に、ね、
全然使えますね、
普通に使えますね、自主発送得意の人とかもね、やってる人方もいるから、
うん、
だったらこれ使えばもっと楽になるだろうし、
はい、
へえ、
そうなんですよ、
で今後パワーアップしても3980円は変わらないという、
そうです、そうです、
キャ
ーすごい、なんか中国輸入系っていうか、そのオリジナル商品を出してる人とか、うん、メーカーとかですよね、
うん、
そこを使えるようなものを、
うん、
こう意識もしたりしてるので、
うん、
まあこれにその分析と SEO 的なところも、
うん、
追加して、うん、その辺を完全に網羅しようと、うん、
すごいですね、
そういう、もう本当、総合支援ツールですね。
そうですね、本当に総合支援ツールですね、こうなっちゃうと。
はい。
へぇー。で、ガンツがどんどんどんどんパワーアップをしていくと。
そうなんですよ。結構欲張りなので、他は結構、その、ガンツでいろんな、なんか、やっているんですけど、なんかこう、絞った方がいいって言うじゃないですか。
そうですね。うん。うん、
絞った方がいいっていうのは、まあ、確かにそうだなと思いながら、うん、こう、いろいろ絞りながらやっていった中で、うん、なんか、網羅してるみたいな感じで、いっぱいついてる。で、なんか、うち、その、もう、ツール出したり、氷やったり、卸やったり、うん、まあ、広告の代行もやったりとか、
広告やるとか、
うん、もう、なんか、すべてやってるみたいな感じで。
うん、
すべてやってて、いいことがありまして、す、
う、
べ、
ん、
ての人の気持ちがこう分かるわ
け。なるほど。なるほど。
なんか、いろんな視点で結構変わってくるじゃないですか。
うんうん、
その、まあ、せどりの人の視点だとか、
うんうん、
まあ、中国輸入の視点だとか、うんうん、あと、ツール開発者の視点とか、うんうん、その物流の視点とか、広告運用する人の視点とか、うんうん、すごくバラバラなんですけど、うん、これはすべて自分自身になってくるので、
うん、
で、まあなんかその、まあ小売りするときも卸しするときも、
うん、
なんか小売りをしてるから、なんかツールのその使い勝手もわかるし、
うん、
卸しからどうなのかっていうのもわかるし、みたいな。分かってくる。だからこう、まあ自分、たちが欲しいものを作る。プラス、いろんなその層と、こう、僕自身、接するになってるので、
うんうん、
いろんなその声が、こう、ダイレクトに、聞けて、うん、で、まあ、みんなとそれぞれ、話を合わせるとかじゃなくて、普通に会うことができるので、
うん、
でまあ、僕も全然知らないこともいっぱいあるんですけど、うん、その辺も、こう、いっぱい吸収できるのが、
うん、
いいなっていう感じなんですけど。
そうですね。その、先週、その、小堀くんの話の中で、
はい、
坂口さんにその、楽天の、
はい、
外注さん、はい、外注さんをなんか紹介してもらったなって言ってたんで、
はい。
うん、ああ、なんかそういう、ね、つながりっていうか、あ、坂口さんも、はい、いろんな、その、さっき、今言ったような、その、いろんな人の会って、いろんな人の気持ちを分かってるから、ね、誰かがこう相談されれば、ああ、紹介してあげるよみたいな、
はい、
こういう人ちょうどいるよみたいな感じで、だからそういうふうにつながっていくんですね。
そうです。
うん、
はい。
さすが坂口さん、すごいですね。
そう、意外にヤフーとかもやったりしてて、サンホールとかもやってて。
なるほど、なるほど。
まあ、いろいろとやってるんで、
そうですね。
っていう、
はいはい、
なんか、もう絞れっていう、その、経営哲学から真逆。絞るな、みたいな。
もっとやれと。もっと広げろと。
はい、まあ、でも、一応 Amazon 総合支援から、とりあえずは、取れないように。
そうですね。
そこをとりあえず1位になって次を行こうかなと思ってるんで、まず1位にならない限りは、いけないなと思って
るんで。なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、まだまだその、パワーアップしていくわけですね、坂上さん。
そうなんですよ。パワーアップしていただいても。
はい。坂上さん、まだまだ話足りないかもしれないんですが、はい、ちょっと時間になっちゃったんで。
そうですね。
なんか話、もうこれだけしておきたいな、っていうのはあります？
そうですね、なんかこう、まあ、ちょっと話したかったことが、うんうん
はいはい、
まあ、みんな結構こう、自分で、まあ、上を決めちゃうことが多いと思うので、まあ、私にはできないとか、まあ、そんなもう、こう、無理無理、みたいな感じが多いと思うんですけど、
ね、私にできますでしょうか、みたいな。
そう、
うん、
そんななんかことを振り切れるように、うん、どうしたらいいんだろうっていうのがあると思うんですけど、
うんうん、
まあ結構その答えとしては、うん、なんか振り切ってやっていってる、うん、先に進んでいってる人たちに、うん、を見るとか話すとか、
うんうんうん、
たりなんか自分がそのなんか思ってるところって実はそうでもないそんなに大したこともないな、
うんうんうん、そうですね、
なるほど、なんか本当僕がやった頃って背取りって100万円がすごい、うん、決勝100万がすごいって言われたんですけど、うん、今なんて100万円ってなんかしょぼいよねぐらいのもう1000万や億やっていう、
うん、
もう世界突入しちゃってるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか何百万円プレイヤーがめちゃくちゃ増えて、うん、で、なんかこう何千万円プレイヤーが上に行ってみたいな。うん、で、まあ、何千万円プレイヤーが奥は難しいよねって言ってるけど、うん、奥に行ったら、うん、行った人だったら、
うん、
あ、減るかもしれないって、
うん、
奥行く、
うん。
これって結局、減るかもしれないっていう、
うん。
で、なんか、小堀さんの話を聞いていてもラジオで、うん、思ったのが、うん、結局、自分がいけるかもって思ったことによって、うん、頑張ろうっていう気になったわけじゃないですか、
うん、
彼は。
そうですね。
はい。それが非常にいいなと思ってて、
うん、
なんですかね、いけるかもって思えるようにどんどんどんどんなっていってほしいなと。基本的にはみんなできるので、
うんうん
この目指すべきところが高ければ高いほど、
うん、
行きやすいと思うんですよ、
うんうんうん、
なんか僕とかも全然こうダメダメで、うん、すごいのに、うん、それなりにできてるっていうのを勇気を持ってもらいたいなと、
うんうんうんうん
なんかそういうふうに、こう、思ってもらえたら、僕の存在価値って、うん、あるんだなって
思
って、うん。なんか、せっかくこう、物販でサポートメンバーもやってる、うん、なんかあんまりこう、なんか、できることがない部分が多いんですけど、うん、勇気を持ってもらえるように、こう、出たらなと思ってまして。
なるほど。
はい。
だから今言ったように坂上さんがやっぱりその、まあ、0から1になる人も、ね、その段階でちょっとできるんだろうかっていう不安になる人もいるだろうし今度1になった人が次ステップするのが、はい、例えば10、20目指すときに果たして自分できるんだろうかとか、はい、またそこに不安になっちゃうと思うんだけど、
はい
ね、この物販のコミュニティの中にもねかなりの実力者もいるんで、
はい、
そういう方とね、触れ合って、
はい、
意識をこう変えていけばいいかなっていう感じでしょうかね。
はい、そうですね。うん、なんかそういう感じで、こう、物販を生かして、
そうですね。
そうですね。うん、そういう場として超いい場だと思うん
で。そうですね。我々もすごく刺激になって、
はい、うん、もう、ものすごい僕はもう、超、嬉しいですね。この物販があることによって、うん、かなり いい刺激を受けまくってますね。
そうですよね。あのボードもそうだし、サポートのサポートメンバーの方もそうだし、
はい、
うん、本当ね、会員の皆さんからすごく刺激を受けてる、逆に受けてますよね。受けてる部分も多いですよね。
もうめちゃくちゃ受けますね。はい。もうなんかこう、オフラインのやつは、うん、あ、オンラインのやつは僕あんまり、なんか活用できてない人なんですけど、うん、オフラインがものすごい価値あると思うんで、
オフラインありますね。
オフラインにこそ、だなと思いますし。
そうですね。
はい。
なかなかこう、出てこれないっていう方はね、なんとかこう、ちょっと出てきてほしいですね。
そうですね。うん、まあ、全国各地でね、いろいろやる物販なんで、ね、
う
ん、
そのタイミングに、
まあ
ね、
うん、
そうですね。そのタイミングに合わせてね、なんとかちょっと、
はい。
来ていただきたいですね。
そうですね。まあ、それが、こう、なんか、物販メンバーに、まあ、伝えたいことですね。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、オフラインで坂口さんがね、来た時には、ぜひ、声かけてもらって、はい、
そうですね、うん、僕人見てるんで声かけてもらって。
でもこうやってね、喋るともう止まんない感じの坂口さんですから、
はい、
いろいろ、ね、ぶっちゃけ話も、ぶっちゃけトークも聞けるんじゃないかなと思いますけども。
はい。はい、
じゃあちょっと坂口さん、本当に時間になっちゃったんですけども、この辺でですね、
はい、
次回のお友達紹介なんですけど、
はいはい、
坂上さん、どなたを紹介していただけますでしょうか。
あ、そうですね、ちょうど一昨日ぐらい一緒に飲んでた、はいはい、あの人がいるんですけど、
はいはい、
青井湊君っていう人なんですけど、
はい、青井湊さんですね、
はいはいはい、
青井さんとはどんなつながりなんですか、坂上さん。
ですね、なんか大阪に行った時に、はい、なんかある交流会で出会って、
はいはいはい、
からなんか朝まで過ごしてっていうことから始まって、
はいはいはい、
で再開した時にまた朝まで飲んで、また再開して朝まで飲んでっていう。
そうなんですね、
はい、基本的に会うと朝まで飲んでるっていう。
あ、そうですね。
そうですね。
なるほど、
はい、
じゃあもう飲み仲間なんですね。
そうですね。
ビジネスの話は一切しない感じですか、じゃ
あ。何やってるかもよくわかんないですけど。
わかりました。は
い、
じゃあ、
その。なんかでもすごいみたいですけどね。彼も。
ねえ、私もこの間、某、集まりで、
はい、
いろいろお酒を飲んだんですけど、まあ、はい、いろいろちょっと、話が盛り上がったっていうか、お酒の場で、はい、盛り上がったんですけども、なかなかね、うん、面白い方で。
そうですね。はい、もう本当、彼も話し出したらマジで止まんない。
わかりました。じゃあ、はい、次回は、
はい、
青井湊さんがゲストっていうことで。
はい。はい、
坂口さんからの紹介になりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ坂上さん、本日は、ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
また物販の、イベントとかではいろいろご協力の方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。